説教、我が魂を愛するイエスよ。増田こと牧師です。
共に礼拝を捧げる皆さんに主の恵みと祝福が豊かにありますように。今朝もご一緒に聖書の言葉を分かち合いましょう。嵐の夜を経験したことがありますか？イエス・キリストの力ある言葉、癒しの技に預かり従うものとされました。なんという恵み、なんという喜びでしょう。しかし信仰を抱いて歩み始めたにもかかわらず、混乱の中で信じることを揺さぶられる夜があるのです。愛する者との別れや喪失の痛み、時には自分が打ち砕かれるような言葉を投げつけられるということもあるかもしれません。過去に受けた心の傷、トラウマに苦しむこともあります。私たちは生きることの望みを奪う力の中で生きています。時にその力が暴風となって信じることを脅かすのです。嵐の経験をイエスに従う者はどのように受け止めてきたのでしょうか。皆さんの嵐の夜とともにご一緒にたどってみたいと思います。マルコによる福音書はイエスと共にいた弟子たちが船の中で嵐にあった夜のことを伝えています。マルコによる福音書4章35節から41節。イエスは神のこと国について語った日の夕方、弟子たちに向こう岸へ渡ろう言われました。これまでも主イエスは大勢の群衆から離れる必要を感じると船で湖へと漕ぎ出されたのです。それは熱狂や期待から身を離して共に静まる時を持とうとされたのだと思います。渦が自分の周りを囲って、そして人々の熱狂によって自分が動かされていくというのではなくて、リトリート、そこから離れて静かに祈りの時を持つ、そのことを大切にされました。けれどもこの日はただ群衆から離れるということにとどまりませんでした。向こう岸へ渡る、つまり目的を持って湖に漕ぎ出していこうと言われたのです。その向こう岸というのはどこだったでしょう。ガリラヤ湖から東側、デカポリス地方と呼ばれた中にその場所はありました。当時のユダヤ人から見れば異邦人の地とされたところです。ユダヤ人たちは異邦人と交際をいたしませんでした。むしろ異邦人と交わることは汚れることだと考えられていた。ですからそこには近づくことも、あるいはそこの場所にわざわざ行くということもしなかったわけですね。しかしイエス・キリストは向こう岸へ渡ろう、異邦人がいるその地へ向かっていこうと呼ばれた。弟子たちの心には恐れや不安が湧き起こったに違いありません。船を漕ぎ出してみると突風が吹いて船は水をかぶり水浸しになりました。思った通りです。何かが起こるに違いない。このまま平静に向こう側に行くとは思えない。不安や心の中のさまざまな動揺というものが嵐の中に襲ってくる。荒れた湖の上で船はコントロール不能、命の危険にさらされています。もはや自分たちの力だけではどうしようもありません。私たちの生活の中にも自分の力では抗うことのできない不安や力が襲ってくるということがあります。社会の中では突風のように言葉が飛んでくるということもあります。例えばこんな言葉です。 役に立つものだけが生きる価値がある。あなたが弱くなっているのはあなた自身の責任だ。民族や言葉が違う人は仲間になれない。こんな言葉が嵐の中の武王風のように暴力のなって飛んでくることがあるかもしれません。そんな生きていく力を奪う言葉によってうずくまっている夜があります。その言葉は自分の中で大きくなって飲み込まれてしまいそうになるのです。それは神を信じることから、そして隣人と共に生きようとすることから引き離す力となって私たちを襲います。荒れ狂う嵐の中で弟子たちは叫びます。イエス様、私たちが溺れ死んでも構わないのですか？構わないんですか？それは主よ、眠っていないでください、沈黙していないでください。私たちは不信の海の中に、つまり信ずることができないその泥沼の中に引きずり込まれそうになっているんです。それはうめきです。主イエスは起き上がり、風を叱り、湖に黙れ、静まれ、言われました。それは主イエスが悪霊を追い出すときに使われる言葉です。悪霊というのは、この聖書が書かれた時代には神様から引き離すそのような力のことを悪霊と言っていたんです。霊というのは力ですね。聖霊というと神様の力、神様を信じ人々と結び合わせてくれる、そういう力です。悪霊というと神様から引き離し、そして神様のことを見失わせる、その力のことを悪霊と言ってきました。ですから悪霊を黙らせるときに主イエスは黙れ、静まれ、言われた。この嵐の夜でも同じ言葉を語られました。神様の国、共に生きていく愛によって支え合う世界ということを見失う力に対してイエスは黙れ、静まれと言われる。周囲に飛び交っている力、人を孤立させ自分を役立つ道具としか見えなくするような言葉、そういうのは永遠に続くことはない。闇の中に光を与え歴史を導かれる主が確かにおられる。たとえ死の影の谷を行く時も常に守り導いてくださる主が今ここにおられるではないか。その言葉に湖はすっかり凪になりました。旧約聖書の時代から詩編はその神様への信頼の言葉を語ってきました。苦難の中で主に叫ぶと主は彼らを苦しみから導き出した。嵐を沈黙させたので波は収まった。嵐は私たちの周りに吹きすさび、社会に、世界に吹きすさび、そして私たちの心の中にも吹きすさんでいきます。イエスは弟子たちに、そして私たちに語りかけられるんですね。なぜ怖がるのか、信じないのか、信仰がないのか言われると、そうだな、ぐさっ、なぜ怖がるのか、いつも怖がる、こうなるんじゃないか、こうやって失敗するんじゃないか、こうやって飲み込まれてしまうんじゃないか、怖がる、恐れがある、怖い、そして未知の世界へ踏み出すということの恐ろしさ、不安を持つ、それは人間の姿そのものだと思います。誰でもそうです。私たちの姿そのものです。私たちは何が起こっても恐れなどない、強くあらなければならないという、そういう脅迫観念からも解放される必要があるんだと。怖い、不安を抱く、そういう一人一人ですよね。 信仰を持ってたら怖くなんてない、不安なんてない、そんなことない。信仰を抱いていても不安はあります。怖いということがある。私たちは恐れてよいのですけれども、恐れがあなたを支配するのではないよ、恐れがあなたの人生を導くのではないよ、ということをここではイエス様が語っておられるのではないでしょうか。恐れの中で、嵐の中で、私たちは主と出会います。なぜ怖がるのか、信仰がないのかという主イエスの問いは、私たちを信じて生きることへ立ち戻らせる言葉です。主イエスの声は私たちを引き戻します。死も命も天使も支配するものも現在のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。パウロはローマの信徒への手紙の8章でそう語りました。どんなものも私たちを神の愛から引き離すことはできない。死の力も闇の力も、人生が大きく揺らぐ時にも主はそこにおられる。眠っているおられるのか、そして沈黙しておられるのか、私が苦しんでいることをご存知ですか、私が今揺らいで倒れそうになっているのご存知ですかと思われる時にも、主は一人一人のことを配慮し支えておられる。私が自分のことを配慮しいろいろなことを考える、それ以上の愛と関心を持って導いておられる。そういう方が私たちにはおられる。そのことに委ねるということが信じるということです。嵐が静まった時に弟子たちは真に恐れる方がここにおられるということに気づきました。そして心の中に湧き起こったんです。一体この方はどのような方なんだろうか。マルコによる福音書を貫いてこの問いはずっと続いていきます。一体この方はどのような方なんだろうか。私たちは人生の航路、自分が海を旅していくときにこの方と出会い続けることになるのです。初代のキリスト教会は迫害にたびたび会ってきました。ローマ皇帝を崇拝しない、戦いではなく愛によって生きようとする、奪うのではなく分かち合う、祈りと奉仕によって使え合う、イエスによってもたらされた神の国の福音は社会の常識や規範とは異なっていたんですね。ですから疑いと偏見にさらされることになりました。しかし神の国がとどめられることはありませんでした。教会は親を失った子どもたち、そして夫がいなくなって食べていくあてがなくなったそういう女性たちであふれた町により大きな新しい家族をもたらしていきました。抗争によって引き裂かれた町に社会的な連帯をもたらしました。そこにはいつも葛藤と嵐があったんです。なぜならその神の国の福音というのはこの社会の中にあるさまざまなこととやっぱり摩擦を引き起こしていくからですね。しかしその葛藤と嵐の経験の中で代々の信仰者たちは祈りと賛美歌を生み出してきました。この後歌います。我が魂を愛するイエスよ。456番は18世紀のイギリスで兄ジョン・ウェスレーと共にメソジスト運動を率いたチャールズ・ウェスレーという司祭によって作詞された賛美歌です。18世紀英国国教会、聖公会というのも呼ばれます。アングリカンの教会が、形式的になっていった、そういう信仰に疑問を持ったウェスレー兄弟は神聖クラブ、ホーリークラブと呼ばれるそのクラブを組織して 信仰生活をもう一度目覚めさせていく、刷新していく、自分たちの具体的な生活、社会の中でその信仰によって生きるということを始めていきました。それは規則的にメソッドに従って生きていくということをそれぞれの生活の中で置いていったものですから、そこから周りの方々からメソジスト、規則主義者、規則に従う、そういう言い方にされて、メソジストという言葉はそこから来ているんですね。個人の神の恵みによっていただいた信仰によって生きていくこと、そして社会がそのことによって清められていくこと、労働者の地位の向上や社会的改革ということにも目を留めていった。19世紀にアメリカのフロンティア時代に飛躍的に発展をしていきました。そして日本では19世紀後半にアメリカからミッション活動として導入されました。特に大きかったのは教育機関です。関東では青山学院、あるいは関西では関西学院というような教育機関をその中から生み出されていきました。ジョン・ウェスレーもチャールズ・ウェスレーも生涯イギリス国教会の司祭としてとどまったんですね。ですから彼らが亡くなった後にメソジストというその教派はプロテスタントの中の教派として確立していったわけです。そしてその中で大切なのは、このチャールズ・ウェスレーがそうであったように伝道していくときに大切にしたのは賛美歌なんです。メソジストは歌う教会って言われました。歌う教会、チャールズ・ウェスレーはなんとその生涯において6000もの賛美歌を生み出したと言われています。そしてその賛美歌によって私たちは嵐が吹きすさんでいる時にも、私たちはこの嵐の中にも主が共にいてくださるんだ。チャールズ・ウェスレー自身が実は北米に宣教に行った時、その宣教が失敗に終わって、その帰途の戦場、嵐に出会ったんですね。失敗に終わって自分の心の中にも嵐が吹きすさんでいたら、まさしく洋上で文字通りの嵐に出会いました。チャールズは日記に記しました。突然の嵐の夜、祈ろうとしてもできなかった。2日目、恐れおののく同戦者たちに祈ること、そして神に委ねようと進めます。3日目に嵐は収まり、船はイギリスの港に着いた。その時の経験がこの我が魂を愛するイエスよというこの賛美歌の一節に載せられていると言われています。ぜひこの後ご一緒に歌いましょう。イエスは嵐を鎮められる。どれほど大きな嵐の中にあろうとも、イエス・キリストは自然と歴史の主であり、イエスに従う弟子たちと必ず共にいてくださる。教会は迫害や苦難の中でこの出来事に立ち返ってきました。その先には今までの古い世界とは異なる向こう岸がある。共に生きていく世界、死によっても引き離されることのない神の愛によって共に結ばれる世界がある。私たちの人生においても絶望と不信の嵐の中で、イエス・キリストの救いに預かり、新しい生へと信仰へと導かれていくことが起こります。向こう岸へ渡ろう、主イエスは呼びかけられました。時に嵐の夜の中で私たちは自分の不信、信じることのできない自分の人生も、周りの人も神も、その嵐の中で立ち止まってしまう。先が見えない。でもイエス様はその中で、一緒に向こう岸に行こう、あなたの嵐の中を共に行く、そして死によっても絶たれることのない愛の交わりの中に共に行こう、復活の主はそう呼びかけてくださる。隣人と支え合いながら神の愛の中を生きていく新しい世界へ踏み出そう。その先にどんな暴風が待っていようとも、神の国が今ここから始まって広がっていく。 嵐の中のこう船マストをこう立てている、これあのシンボルマークになりました。世界教会協議会 WCC、 日本では NCC というふうに呼ばれます。日本キリスト教協議会、教派を超えて共に同じ船の中に乗っているものとして、どんな嵐があっても共に平和のために進んでいこう。3月6日は世界祈祷日で、女性たちが今年ナイジェリアの女性のために祈りを合わせます。国が違っても、言葉や習慣、文化、民族、さまざまな属性が違っても、私たちは主を仰ぎ、平和のために祈りを合わせ、賛美の声を合わせることができる。嵐の予感がするこの世の中だからこそ、私たちはそのことにご一緒に立っていきたいと願っています。主が言われる向こう岸へ渡ろう、その言葉に従って今週も歩ませていただきましょう。お祈りをいたします。主なる神様、嵐の夜の中からあなたに招かれ、あなたに導かれて、今日の礼拝を共に捧げることができました恵みを心から感謝をいたします。お一人お一人の人生に寄り添い、さまざまな不安と試みの世にあっても、あなたは先立ち、時には最も後ろ、後方を、しんがりを守ってくださる、その恵みの中に私たちの人生の航路があります。時に揺さぶられ、光を見失ってしまうこともあるかもしれません。しかし先を行かれる主のその見姿と言葉に従って、私たちは歩みを進めることができる、共に船に乗る仲間がいます。あなたがどうぞ私たちを主と共に船に乗る仲間として導いてください。そして私たちは世界の中で今共に祈りを合わせているそれぞれの教会、また信仰やさまざまなことが違う平和を待ち望む人々と共に祈りを合わせます。暴風雨の中にあって、争いの中にある国や人々、特に子どもたち、未来を守ってください。そのことのために働く働き人を起こしてください。今行き場所を失って辛い思いをしている一人のために、祈る人を、支える人を起こしてください。神の国の福音のために、私たち一人一人が自分のできるところで祈り、またあなたの派遣してくださる場所で主の弟子として歩んでいくことができますように、力を与え、このところから導き出してください。今日共に礼拝を捧げることのできました皆様の上に、神様の豊かな祝福とねぎらい、また祝福、聖霊の力が背中を押しますように、向こう岸へ渡っていく、その勇気を与えてください。この感謝と願いを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。